ということで、引き続きゲスト飯田さんに話していただいてます。まあ、前回で、まあ、飯田さんがどうして、まあ金融というか、まあ、教育に関心を持ってその後キャリアを作ってきたかみたいな話をちょろっとしていただきましたけども、で、飯田さんは今それで、そのアントレナーシッププログラムというのをだいぶ、まあ、満足というか納得いくところまでは来たということで、まあ、こうキャリアをまた変えましたというところになるわけですけど、でこっから飯田さんは何をしていこうと思ってるんですか？
あ、そうですね、こっからね、何していこうか。いやー、うん、今ね考え中なんですけど、あの考え中っていうのは考え中っていうのは、いや、あのアントレプレナーシップ教育みたいなところに一旦絞って喋ると、うん、あの前回最後にドドッと喋った通り、うん、あの、うん、前の職場見てもって会社で僕取締役を最後数年やってたのですけど、うん、その数年やっている中でありがたいことに、まあ、僕の中では、まあ、その前の職場の JPX で作っていたプログラムをさらにたくさんやりたいみたいなことを、うん、あの、のんきに言って転職したんだけど、うん、最初はなかなかそういう機会もなかなか作れず、っていうかそういうマーケットもないし、お前誰やみたいなところから、ね、リセットされちゃった感じからもあったんで、うんうん、数年間できない期間があったんだけど、はいはい、まあ、スタートアップ系のなんていうんですかね、うん、結構また空気が変わったっていうんですかね、4年くらい前から2021年くらいかから、うん、またその仕事に戻ってこれたっていうのが僕のありがたいキャリアの良かったことで、で2021年から名古屋市で高校生向けにスタートアップユースキャンプっていう名前の、あの高校生が夏休み1ヶ月間30人くらいですね、市内在住在学の子たちバラバラに来る感じ、あのチラシを市内の学校にばらまいたりしながら、企業になんか関心があるなみたいな子たちが30人集まってきて、男の子も女の子も集まってきて、はい、で、はい、1ヶ月間、まあ、ちょっと所々あの集まる日はその中で6日間だけなんですけど、
うん、
1ヶ月間にわたって、まあ、ビジネス活動をする。でその中の前半に2週間はあのさっきも第1回もねチラッと話題になっていたそのハーバード大学の学生にやらせてるようなお金を増やしてこういうチャレンジがあって、はい、でその後後半はビジネスアイデアをプレゼンするってチャレンジがあってみたいな、その2週間2週間の合計4週間のチャレンジと、あとはその体験を振り返る、うん、あの内省をしたり対話したりするパートをいっぱいこう組み合わせた、まあ、かなり作り込み度高めのプログラムを、まあ、仲間と一緒にやってたっていうのがここ数年あって、はい、で手応え抜群に良くって、はいはい、でも一方で、限界も感じてるわけですよ。あ、どういう限界かっていうと、
はい、
まあ自治体の予算でやってるんですよね、これって。
名古屋市ですか。自治
体さん、例えば名古屋市だったら、名古屋市が市の予算をつけてくれてて、市の予算の経済局スタートアップ支援課ってところが、支援課だったかな。ちょっとうろ覚えですけど、うん、まあ要するにスタートアップ支援の。
ホームページ見て、そう書いてある。
はい。かの、予算をつけてやっている。つまり、この取り組みって、なんだろうな、スタートアップを増やすための取り組みとしての予算がついているわけですよ、
はい。はいはい。
だから、その予算がつくような地域でしかできないんですよね。言葉を変えると。
なるほど。まあ、言い方あれですけど、そのスタートアップとか産業創出っていうのからちょっと遠い、まあ、田舎っていうと表現あんま良くないかもしれないけど、そういうとこだと、そもそも、これにお金出そうとか、そのお金なんかないとか、まあそもそもそういうことに至らないとか、そういう問題があるわけか。
そう。まあっていうのが身も蓋もなくあるし、またね、時代が変わったらとか、状況変わったら、またその辺ってね、変わってったりするようになると。だから、結構ここ2021年から4回やって、あ、すごく、その、なんだろうな、プロトタイプ感覚ですけど、あの、はいはい、いいの作れたなとか、これはなんかこう胸張って、日本中の人に知ってもらいたいなっていうのは作れつつも、はいはい、なんか このなんていうんですかね、この座組の中でやってる限りにおいて、なかなかじゃあこれと同じクオリティのものをこれくらいの手間とか、うん、なんていうんですか、もろもろかけてやりましょうって言って回ったとて、そんなに広がらないよなみたいな難しさは同時に感じているって感じ。だからもう一段なんか頭使わないといけないな、せっかくなんていうかこう 今の状態はいいものは作れてるんだけど、なんだろうな、うん、それをこうと届ける、デリバリーするとか届けるっていうところにおいて、うんうん、まだまだ課題がいっぱいある状況だなっていうのが、うん、なんかそのアントレプレナーシップ教育で僕がやってる取り組みの、まあ、偽らざる現在地なので、
なるほど、
ちょっとこれをもうちょっと形を、ビジネスモデルとかね、いろいろ考えながら形を変えて、うん、もっとたくさんの人に、うん、届けられるような、でなおかつそれがさ、うんうん、まあ、最低限サステナブルな状態、まあ、稼げるっていうことも含めて、うんうんうん、サステナブルな状態をどうやって作るかみたいなことを考えるってことを僕は一個テーマにしてる感じですね。
なるほど。いや、うん、すごい納得したんですけど、あの一個ちょっと質問があって、なんか届けたい対象はやっぱり中高生とかが飯田さんの中ではメインなんですか？そう、それだけでもないんですか？
ああ、でも僕がやっているプログラム結構ヘビーなんで、小学生きついよなみたいな
のは。あ、そういうことね。
小学生まで行くとちょっとヘビーすぎるなみたいな。あの、ガチすぎるなみたいな意味で言うと、まあ、あの、まあ、なんていうんですか、小学生にとか、幅広げようとすると再発明が必要な部分は結構ある。だ、中学生高校生はある程度ここまでの経験で出てきた質感のものを、まあ、ある程度届けたら価値が作れるなっていう手応えがあるっていう意味では中高生、まあ、大学生とかね、上に行っても全然いいんですけど、
まあ、まあいいですよね、うん、全然、
うんうん、そうそう、対象はそんな感じかな。そ
う
です
ね、なんかむしろもう、うん、社会人のリスキリングとか、なんかそのレベルでもなんか全然機能する気がしますけどね。
ありますね。うん、ありますあります。社会人も関わりしろがもう一個あって、その高校生が、はい、まあ、参加者としてっていうか、プレイヤーとして参加するのに、うん、例えば名古屋のプログラムだと、地元の名城大学の学生が、うん、それをこうサポートする立ち位置、
なるほど、
あの、で入ってくれてたりしていて、で彼らがめちゃくちゃ勉強になるとか成長するみたいな副作用というか、副作用って言葉で、うん、
副産物ですかね、
副産物か、はい、副産物、うん、嬉しい副産物はあの現に発生してるんですよ。で、あ、もちろん そういった、なんていうんですかね、あ、いわばリーダーシップ経験だと思うんですけど、自分で直接ハンズオンしきれない、うん、はいはい、ハンズオンだけど、うん、自分が代わりにやってあげるってことができないっていう制約条件で、うん、ビジネスをこう作るとか、なんかこのプロジェクトを前に進めるっていうところを支援するって、まあ、難しいわけじゃないですか。なんていうか、うんうん、という意味で言うと、関わってる大学生とか、あと若手の社会人の方もたくさん、あの、名古屋では関わってくれてるんですけど、彼らにとっては相当難しい、チャレンジングなビジネスケーススタディでは実はあるなと思ってて、はい、そういう関わりからも学べる、もちろんプレイヤーとしても学べると思いますって感じかな。
うん、
これちょっとあのすごい興味深くて、まあ、前回ねコネクティングザドッツみたいなお話があって、うん、なんかまさにそれの、まあ、2014年ぐらい あの東京証券取引所時代の、まあ、そういった金融教育から経て、はい、まあね、あの今までつながってると思うんですけど、ちょっと私の記憶だと、
うん、
まあ、私もあの2018年に銀行を辞めまして、でその時に飯田さんとも何度かご一緒したりする仲があった時に、
はい、
当時、まあ、飯田さん見てもで、あのレゴの、あのレゴシリアル、シリアスプレイ。
シリアスプレイね。
うんうんうん、っていう、まあ、ワークショップを多分おそらく日本でも本当に1位2位争うぐらい多分やられてるっていうような感じで、うん、
はい、
でその2021年の取り組みの時に私も、まあ、間接的にですけど、まあ、そういったちょっと動画作成のところ、
はい、
まあ、脚本書いたりでご一緒したときに印象的だったのが、はい、そう、見てもの人と喋ってたときにですね、
はい、
もう飯田さんがファイナンス研究家みたいなことを知らなかった人も結構いたんですよね。飯田さんそっち系だったんですかみたいな。なんで、もう結構その若手とかすると飯田さんそのワークショップをすごいやってるので、
ああ、そうだね。
なんか金融バックグラウンド、なんならその、ファイナンス MBA 持ってるみたいなことも多分イメージあんま多分飯田さん出してなくて、そんなにその多分金融的なことを出すというよりもワークショップっていう教育的なお仕事をされてたと思うんですけど、なんか、その、まあ見てもから、そのね、アントレプレナーシップ教育出る間に多分なんか間があった感じなんですね、おそらくそこって。
ああ、ファイナンス兼、ファイナンスはどこに行ったんだって話ですよね。
そうですね。
お前のファイナンスはどこに行ったんだ。
その多分見ても入った時ってなんかそのアントレプレナーシップ教育とかファイナンスありきっていうよりは、まあ、ちょっともっとより広い教育をやられてたんでしょうか
ね。確かにね、はい、まあ、そういう意味で言うとフロントに出てくるキーワードでファイナンスっぽいのはあんまり確かになんか影を潜めてる感じはありますな。 ありますな。あ、でも、僕の中では、ちゃんとつながってるというか、僕、
はいはいはい、
もう証券アナリストジャーナルとか取ってないけど、
はい、
なんだ？あ、それこそさ、あれ、村上さんが起業された時に、
はい、
なんか、ノートか何かで彼が書かれてた気がするんだけど、なんかオプション理論的に言うとみたいな。
ああ、書きましたね。はいはいはいはい。
書いてたじゃない。なんか、あれ近しい感じ？
はい。
オプション理論でコールオプションを買うんだみたいな。
そうですね。キャリアの選択っていうので、コールオプションの買いっていうので、ちょっとコストを払って、多分なんていうか、年収とかが例えば下がったとしても、ダウンサイドリスクは限定的で、うまく跳ねたらドンと上がりますねっていうのが、いわゆるオプション取引の、まあ、
そうそうそう、
コールオプションの買いっていうんですけど、うんうん、それをキャリアに例えたっていう話ですよね。はい。
ですよね。まあなんか、僕、村上さんほど精緻な理論で喋れないけど、なんか、僕も大学院のゼミとかは、オプション、はい、それこそなんか、大村圭一さんというですね。
ああ、そう、大村ゼミだったんですね。なるほど。
そうです。僕が通ってた大学院で一番、こう、怖い先生みたいな。
ファイナンスのね。ゴリゴリのファイナンスの。
一番厳しい先生がいて、はい、
ね、
授業中にこう、なんか、授業も怖くて、なんか、なんだろう、結構質問とか見せて、
はい、
うまく答えれないとか、なんか、トンチンカンな状態だと、なんか、殺意が芽生えるみたいな。撃ち殺すぞみたいなことを言ってる先生で、恐ろしかったんです。恐ろしい。いや、本当に怖かったんですよ。
はい、
本当に怖くて。で、厳しいので有名で、で、僕、すごいそういう時、M っ気があるんで、一番厳しい先生に行こうっつって、はい、大村先生のところに飛び込んで、なんかそのゼミとか入って、みたいな、はい。やってた時に、だから僕、オプションの勉強とか結構当時知ってて、
はい、
面白いなと思ったのは、すごい僕の、なんか、大事な、あれであって、オプションって要するにさ、不確実性をこう価値に変えるって話じゃないですか。
そうですね。はい。
不確実性が高いときに柔軟性には価値があるぞっていうのがオプションの理論の要定だと思うんですよ。はい、 で、 ね、はい、で、だから、で、一方で、僕はまあ、ね、最初のキャリア東証にいたから、あんまり不確実性のことよく分かってなかったっていうか、はい、なんならめちゃくちゃ社会って安定的みたいな錯覚の中で生きていた時代もあるんだけど、うん、いやいや、よくよく考えるぞと、どうとか、まあ、いろいろこう社会のことを僕もなんか遅ればせながら学んでいくと、いや、すごい不確かさだし、
うん、
で、若い世代にとってはさらにだし、だから、なんかオプションを買うって大事だよね、みたいな。
はい。
オプションを持つこととか、オプション、まあ、要するに柔軟性を持つことですね、オプションって。捨てることもできるのがオプションだから、ね、はい、そうそう、柔軟性を持つことが大事だよねっていう、ファイナンス理論的な、なんかこう、知恵レベルに消化されたものは僕めちゃくちゃ摂取してて、
うん、
で、それを教育の形で実践しようっていうのが、なんかこのプログラムの、なんか不確かさと向き合う教育みたいな
側
面って結構あるんじゃないかなと思ってて、そうそう。なんで、はいはいはい、奥深くはつながっている、まあ、うい
う、うん、なるほどですね。
なんですよ、忘れてはないぞみたいな、
なんか、まあ、話は合ってるか分かんないけど、学校教育とかって当たり前ですけど、こうカリキュラムがしっかり作られてて、こう、まあ、法律とかもろもろこれをこの時にはこういうふうに教えてくださいとかっていうのが決まってて、何やるかとか決まってるみたいなのが、まあ、教育のベースではあって、まあ、それはそれでめちゃくちゃ重要で、まあ、だからみんなこう、なんでしょうね、まあ、読み書きそろばんじゃないけど、基本的なことはしっかり身につけていくっていう部分があるんだけど、一方でそのオプションというか、まあ、その未知なるものに対してこう自分の時間なりエネルギーなりを投じて、まあ、そこから結果を出すだったり、まあ、うまくいかなくてもそこから学ぶみたいなことで、システムの中だとやっぱり基本的にはあまり存続できないというか、ね、組み込まれにくいものだから、そこはやっぱこう意図的に、そこ分かってる人がそこの教育っていうのはやっていかないと多分何も出てこないし続かないんだろうなって今聞いてて思いましたね。
なるほど。これ1回目の時に私と飯田さんの出会いはお話したと思うんですけど、なんか正樹さんと飯田さんのつながりって私あまり見ても以外知らなくて、で当時その飯田さんにそういうなんてイメージとして、どういうそう、やっぱ教育に興味ある人なのか、まあ、ちょっとファイナンスの 雰囲気醸し出してる人なのか、はいはいはい、あ、後から聞いて、あ、そういうバックグラウンドなんですか、はいはいはい、みたいな。どういう当時イメージだったんですか、まさきさん。
なるほど、なるほど。あ、多分、私、伊田さんと会ったの多分7、8年前とかだと思うんですけど、
はい、
完全に教育というか、あの、ワークショップやる人だと思ってます。
ね、そういう人のイメージなんですね。なるほど。
でも、
はい。ファイナンスとかそういう要素はね、全く感じませんでした。
ワークショップもレゴとかそういうそれ系のワークショップ、
ね、まあまあレゴとか他にもいろいろありますけど、まあどっちかっていうとその企業とか、まあ社会人向けとかに対して、まあ教育の機会を提供するだったり、うん、まあそれを仕事にするとか、まあそういう人なんだなっていう認知でしたね。
なるほど。
うん。いや、
あんまり東証で働いてたみたいなイメージもあんまり後から聞かないと分からなかったみたいなもんです。
全然。
全然。めっちゃ硬い仕事してましたよ、僕、東証いた時。制度とか作ってましたからね。上場制度作ってましたからね。作るの取り組んでましたからね。
うん、
当時、ホリエモンに対してもめっちゃキレてましたし、ね。僕の睡眠時間奪われて、はい。
ライブドアショックとか先生ですよね。はい。
あ、そう、ライブドアショックとかね。あ、そうそうそう。なんかよくわかんない株式分割とかしなくててね。
本当だ、うん。それこそだからなんだろうな。なんかその飯田さんのキャリアみたいなのもこうなんか年表とかにしてった時に、え、この人こっからここ行くんだみたいなのって多分
あ、めちゃくちゃある、めちゃくちゃある。
ジャンプじゃん。
不可解、不可解だと思います。うん。
え、だって例えばわかんないけど、飯田さんと例えば同じタイミングでその、東証、まあ今日本証券取引所だっけとか、まあその、そこに入った人たちって。はい、うん、今もまだそこいる人の方が多いんじゃないですか。
だいぶ多いですね。僕同期が僕入れて10人いて、まあいね、
そんな少ないんですか。10人しかいないですね。
あの超就職氷河期に僕は入社してるんでっていうのもあるんですけど、でも多い年でも20人台とかじゃないかな。
まあまあまあ、うん、
取る人数って多分、はい、おそらく、うん、で、うん、僕の同期10人で、僕とつい最近もう一人辞めて転身した人がいるって、うん、風の便りに聞いたんですけど、だから2人かな、うんうん、多分辞めてるの。僕入れて。
それめっちゃ少ないんじゃないですか、うん、20
二十数年間でね。
ね。うん、
めっちゃ少ないと思うんですよ。
1回入ったら定年までいるみたいなカルチャーの、まさにさっき安定って言ってたけど、まさに東証そのものがそれを象徴してる。結構のキャリア
まさにまさに。そう。僕はあの、だから大学院の、その、ファイナンス研に行った時に、友達から、あ、そこで知り合った友達から、飯田さんって転職どうすんのみたいな。
はいはいはい、
転職興味ないのみたいな聞かれて、うん、転職って何ですかって問い返したもんね。うん、あ、それくらいそれくらい本当に何言ってんだみたいな、あのっていうところがスタート地点だから、2009年くらい、うん、2008、2009年くらい、
うん
うんうん、思えば遠く行きたもんだ。
いや、そうっすよね。だって、その東証のガチガチ硬い仕事してた人が、教育を提供する、どっちかというと小さめの、まあまあ、親会社は上場してるかもしれないけど、まあ、会社そのものとしては、まあ、そこまで大きくないとこに行き、
もちろんもちろん。
ね、そこ、8年ぐらいいたら、もう独立しちゃうわけだから。
そう。
だいぶ遠くに行きましたね。
いや、来たんだね。
ね、やっぱり金融業界って、まあ、転職する人はそれなりに、まあ、いたりはして、その中でやっぱりね、東証さんもかなり少ないっていうまず前提があって、はいはい、私とかって同期20人ぐらいいましたけど、残ってるの2人ぐらいですからね。
ああ、そっか、
はいはい、私同期のみ去年やったら、あの現役誰もいなかったですもん。全員 OB、OG しかいないみたいな飲み会でしたから。まあ、そういう感じなんですけど、かつ、うん、まあ、でも金融の人はやっぱ金融の別の、
そうですよね、
会社に、金融業界の転職はメインなんで。
ですよね。
そうだよね。
でも事業会社さえも
国産じゃねえや。そうそうそう。日本系の証券会社から外資系証券に
行く
とか、
ね、
いわゆるそれ業界内の場所を変えるっていう人がほとんどですよ。
ほとんどだったんで、それ以外の事業会社行くとかも最近ちょっと増えてますけども、それさえも少なかったっていう中で。
ですよね。
でも事業会社行ったとしてもやっぱりその CFO とか、
あ、そうですね、
企画とか、結構そのやっぱ金融のバックグラウンドを生かした転職が多い中、ね、飯田さんはもうだいぶ斜めというか、まあ
そうなりますよね、いや、それは、ね、
つながってると思うんですよ、飯田さん
の中で。ただ、教育っていうのは結構少ない
。
逆
に、はい。
いや、なんか、多分僕、それはやむにやまれないところはあって、僕のキャリアが、はい、僕は転職もちろん、もちろんというか、転職活動もしたことはあるし、
はい、
うん。で、なかなかうまくいかないわけですよ。で、
あ、そうなんですか。
それは自覚あって、あ、それは、はい、そうですよ。したこともあるし、
はい、
で、
うん、
なんだろう。だから、同じ経験をうまく活かせるような転職って僕あんまできなかったんですよね。はい、僕の東証での経験が、 てか僕のじゃなくて東証の仕事そのものが多分、オリジナリティが高いとも言えるし、替えが聞きにくいっていうか、その、
まあ、日本
の
潰しが聞きにくい。はい。
そう、まあ、いわゆるその企業内で通用する知見だったり人脈だったりを育てていくタイプってことですよね。うん、
多分そうだと思う。で、あ、そう、それで言うと、僕、あ、僕のちょっと後輩の人で、あの、僕よりちょっと遅れて辞めた人がいて、あ、女性の方なんですけど、名前喋っていいのかな、須藤さんって友達がいて、彼女は、インパクト投資の世界に転身してて、そっちの経営で結構有名になってる方なんですけど。
本書かれてますよね、須藤さん。
あ、そうそうそう。
インパクト投資に
有名な人。あの、僕の過去した、はい、あ、そうそうそう、よくご存知、うん、そうそうそう。すごい活躍されてる方が僕の後輩に当たる方なんですけど、当初いた頃仲良くて、で、ちょっと前に、久しぶりに喋って、お茶して喋ってた時に、彼女が、いや、インパクトファンドの世界には結構役に立ちますみたいな、その、当初の中で、その、はい、インパクト会計で、その会計基準とか、上場ルールという言い方はしないかもしれないけど、やっぱり、その、ステークホルダーとコミュニケーションを取るとか、なんかその、適時開示的な枠組みを作ってとか、なんかいろんなことが結構、その、なんだろう、経験が、上場の部署にて開示の業務やってた経験とかが、結構役に立ってますみたいな話を聞いて、僕結構びっくりして、俺、なんぼ役に立ってることないわと思って、びっくりしたんですけど、そういう、なんていうの、すごい、なんか、まあ、僕の感覚としては、かなりレアなというか、なんていうんですか、そういう、こう、うまく、東証の経験が、役に立つ転職先ってそんなにないイメージだったんですけど、あったのね、ここにと思って、彼女の話を聞いて衝撃を受けたんですけど、僕はだから、僕の感覚としては、つかの僕の経験としては、僕がしてきた、その、何ですか、業務上の経験が、うまくそのまま活かせる転職って見つけられないから、キャリアチェンジせざるを得なかったっていうところは、まあ、あるっちゃあるんだろうなと思って。
なるほど。
うん。
なんか今とかだと、まあ、10年前ですけど、やっぱスタートアップの上場とかすごい増えてるんで、
はいはいはい、
東証で審査、上場審査とかやってた人が、まあ、スタートアップ企業の、やっぱりその上場のところとか、証券会社の上場担当とか、まあ、そういうなんかキャリアの広がりっていうのは、なんか今だとね、結構増えてるとは思うんですけど。ね、
今だったらニーズ
そう。はい、今だとね、やっぱ上場に入るときにそういうメンバーでね、その経営企画メンバーで、ね、投資をしたい
って言ったら、そうですね。上場審査はそうね、はい。役に立つと思う。う
ん、ただ、10年前もね、そこまで、やっぱりそんなに上場がね、今ほどスタートアップっていうこともなかったですし、盛り上がってなかったですし、ね、結構限定的な感じですもんね。
まあ、
ね、はい。
まあね、だからちょっとやっぱり身軽にならざるを得なかったっていうのはあるかな、僕の場合は。教育の方のね、キャリアに行くときに。リスキリングですよ、リスキリング。
もう全部先取りですね、やってることが。
まあ、全然深夜じゃないけど。はい。
ちなみに、その、まあ、8年いた見てもという教育の会社は、そこは自分でなんかホームページを掘り出したのか、なんか誰かに声かけてもらったのか、何だったんですか？
それはあれですよ。共通の知人が、
うん。
見てもの社長の澤田さんという方がいるんですが、うん、と、うんうん、僕の共通の知人がいて、それも読書会だと思うんですよ、うんうん。何の読書会だったかすら忘れたんですけど。あ、
そうなんですか。
うん。はい、読書会行ったら澤田さんがいて、で、その後飲み会に行ったのも覚えてて、
はい。
で、その飲み会が全然楽しくなくて、僕すぐ帰った記憶があるんですけど。
はいはいはい。
いやいや、
まあ、それはさておき。
今の話の流れで楽しくなかったんかい。
楽しくなった。
普通盛り上がったっていう流れですけどね、今の流れ。
盛り上が
った。意気統合したっていう流れですけど。
意気統合したっていう流れだった。すごい思った
ね。はい。してなかったです
ね。だけどさ、そこで Facebook で繋がって、はい、そしたらしばらくして、あ、この人はどうやら教育の会社をやっている社長さんらしいって僕は気づいて、はいはいはい、
あ、当時が社長だったんですね。なるほど。
社長にもなってましたね。で、僕から連絡取って、ちょっとすいません、僕こういうことをやっている、東証でこういうことをやってる人間で、ちょっと話聞いてくれませんみたいな。僕そういうアポ取るの結構好きで、はい、好きでっていうか、はいはいはい、うん。とりあえず、なんか、この人の投稿を読むと、なんか、ポエミーなね、なんかこう、熱い投稿してるし、はいはい、まあ、きっと悪い人じゃないんだろうと思って連絡取って、そしたら、沢田さんが、いや、井田さんは結構面白いですね、みたいな感じで、
うん、
まあ、お茶しただけですけど、その時は。で、お茶した時初めて、2回目、だから、ファーストコンタクトじゃなくて、セカンドコンタクトで仲良くなって、うん、 で、そっからもう、よく喋るようになって。で、僕が、その JPX でうまくいかなく、はいはい、うまくいかないというか、その、なんだ、タイミング的にね、そろそろ巣立たなければならないっていう状態になった時に、いち早くオファーくれて、うん、っていうので、ポンとそっちに向かっていったっていうのが好きですか。
面白いですね。まあだからその機会を逃さずっていうとあれだけど、飯田さんは腰フットワーク軽く声をかけたことが転職につながったってことですよね。
そうそうそう、うん、SNS がないとね、うん、SNS のおかげとも言えますね。
それが2016年とかですよね。
2016年ですね。僕2015年12月24日に異動を告げられて、
うん、はい、
クリスマスプレゼントをもらったんですよ。2015年12月24日に、
はいはい
はい、ガーンってなって、あ、移動したくなかったからね、
うん、それはそのアンテレプレナーシップ、さっきのね、1回目だった BSPL とかの研修から別の部署へっていうことですかね。
そう、お疲れちゃんみたいな、お前ここから終わりみたいな、はい終わりみたいな感じで、お疲れちゃん言われたのが12月24日 で、はい、で年末年始ずっと僕は落ち込んでて、うん、
はい、
で1月、まあ、うん、1月早々にもうなんか次の話が始まってみたいな感じで、
はいはいはい、
ありがたかったね、ありがたかった本当。
だからもうその時には飯田さんの、その時の飯田さんの心はこう教育というか、まあ、幅広い意味での教育というか、そういうところにも向かってたっていうことですよね。
そうそうそう、うん、で1月の頭にさっきもちらっと話題になったレゴシリアスプレイの体験会みたいなのがあって、うん、うんうん、ICJ の吉澤さんが企画してくれた会があったんですよ、うんうん、で蓮沼さんって人がファシリテーターで、うんうん、でレゴで作品作って話をする、でレゴで This is my business みたいなタイトルの作品を作れって言って、はいはい、作って語ってみたいにやってたら、
はい、
転職後の作品しか作れなかったんです僕。
なるほど、
なるほど、
みたいな、
そうか、
This is my business がもう転職する気満々じゃん俺の体は。
証券取引所の話は出てこなかったんですね、ご自身では。
手が拒絶して。
すごいっすね。もうだから心の底では決まってたんだな。
そう。で、だから、そう、本当そう、体は答えを持ってたんだみたいなのが僕の中でのすごい強烈な経験で、それがだから
2016
年頭かな。1月の正月にあったはずなんで。は
い、
で、ただもうしょうがない、しょうがないっていうかもう、僕は頭では混乱してたんだけど、体は答え知ってるってことにその時に気づかされたんで、はいはいはい、でも頑張ろう、転職しようって言って転職したし、はいはい、その経験があったんでレゴに恩返ししようと思ってレゴシリアスプレイの資格も取ったんです。
いや、この話初めて聞いたけどすごい納得しましたわ、
まさきさんも初めてですね、この
信じられたのねみたいな。
そう、
なるほど、
そういうこと、
出会い方がね鋭角なのよ、うん、
体験があったんだね。
そう、
いや、
だから恩返しなんです。僕レゴに感謝してて、
はい、そう。でもその状況を、はい、まあ社内の人、まあ当初の方はやっぱ全然その文脈わからないじゃないですか。
もちろん。
いきなり飯田さんが辞めるってなったと、ちょっとみたいな感じで、結構なんかざわつく感じ。
JPX の人たち。
JPX の人たちはもうざわざわつく感じですよね。
どうだったかな。まあでも驚きを持って迎えられた側面はあったと思いますけどね。
まあ、はい、でもだってさっき言った通り、辞める人がほとんどいない会社とかキャリアですもんね。
うん。
辞めるっていうだけで、みたいな。
まあ、しばらく前から様子おかしかったな、こいつっていうのはあったかもしれないけどね。なんか、
まあ、移動のね、その発表があってから。
手を挙げて CSR に行ったりとかさ、なんか、
はいはいはい、
そういう意味で、う
ん、あ、そこまで、なるほどですね。
そこまで、まあ、あんまりわざわざ手を挙げてそういう部署行く人ってあんまりいないから。
はいはいはい。
うん。
まあ、だから、いわゆる、その会社の中の王道っていうと良くないかもしれないけど、そのキャリアコースからなんか外れた動きしてんなっていうのは、なんかシグナルが出てたってことですね。
まあ、そういうこと、そういうこと。うん。なんか、こいつ好きなこと勝手にやってるやつだな、みたいな。
はいはい
はい。まあ、分かる人には分かったんじゃないかな。
なるほど。
なるほどな。いや、でもね。まあ、なんかそれを聞くと、本当にその大企業から数十人の会社で畑違いのところに行ったっていうことが、なんかすごく意味を持ってつながってきたなという感じがしましたね。
そうね。
いや、
しかもその2016年っていう時期が僕結構すごいと思ってて、当時、まあ、リスキリングっていう言葉なかったですし、
なかった。
まあ、飯田さんのね、まあ、親会社は大きいんですけど、まあ、その会社ではベンチャー企業的な取り組みだと思うんですけど、
うん、
まあ、大企業からベンチャー企業とかスタートアップに行く人も、極めて少ない時代でしたよね。
うん、少ない
よね。キャリアとしても。
でしょうか。
今少し出てきました
けどね。今はやっぱそういうの、むしろ、なんかね、かっこいいじゃないですけど、まあ、そういうキャリアに対してね、すごく、
うん、
あの社会的にも受け入れられてるし、別にそれはね、うん、いいチャレンジだっていう感じだと思うんですけど、うん、2016年の時ってそこまでなんかそういう感じでも、まさきさんもね、こう、そういう意味ではスタートアップって早かったと思うんですけど、
まあまあまあまあ、
そうですね。多分周りには結構驚かれた感じなのかなっていう気はしましたけどね。
まあだからなんでそんないいところを辞めるんですかみたいな空気が当時だとあります
よね。そうですよね。理解されないっていうか、
は
い。
うんうんうん、
今と違ってそういうね実績がないじゃないですか、あのスタートアップ行ってうまくいってるみたいな人があんまいない時代でしたからね、当時は。
うん、確かにな、言われてみれば確かにそうかもしれない、うんうん、
いやー面白いですね。いやー飯田さんのなんか面白いキャリアがだいぶ見えてきたところでいい感じのお時間になってきたので、はい、第2回はこの辺で終わると思います。はい、
はい、
ということで一旦ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。